さませ。
はい、時刻は16時を回りました。本日もお届けいたしますルースタープレゼンツチャーリーミンドのウェイクアップピーポー。こちらの番組は福岡市早良区西陣にありますグッドミュージックのバールースターと福岡を拠点に活動しておりますロックエンドソウルバンドチャーリーミンドのコラボによる番組でございます。音楽の話は元より世界のお食事からお酒まで幅広くお伝えしまいりたいと思います。本日のパーソナリティご紹介いたします。私ルースターより現店長テペード。
チャリミズボーカルチャリです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。現店長。
ね、現店長って言わないといけない感じになってきたのがちょっと寂しいです
ね。そうですね。
はい。まだね、こう、大広げに公表はしてませんけども、私もあと2ヶ月でルースターをこう卒業と。
卒業ですからね。で、
そして独立の道を歩んでいくと。そして結婚と。
結婚し、あ、そういえば、
これそうなんです。
しました？
この前ちょっとラジオでも言っちゃいましたけど、4月11日に人の旦那になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いやー、なんかね、増しますね、責任感がね。今まではね、一人で歩んでいけばいいや、責任感をこうね、ないというか、ある意味、まあ、自分に責任を持ってやってやってましたけど、これから嫁を幸せにするという家計を作っていくというね、こんなまさか僕の口から出るとは思わなかったことが。
じゃあそうですね、はい、もうリスナーの皆さんにじゃあ、はい、誓いをあの、これはしません、
はい、
これはしません、
はい、
これはしますっていう、こういう、
ね、なるほどなるほど、
そういう誓いをリスナーのラジオの皆さんに、
はい、これめちゃくちゃ際どいところですけど、ね、もう必要以上に酔いません。
はい、
朝は7時までに帰ります。
結構遅くないですか？
いや、仕事上仕方ないから。
まあまあ、そうですね、うん、そうですね、仕事ですからね。
あと嫁を第一に考えて行動します。
はい
はい、浮気はしません。
ちょっと待ってください。いや、することはじゃあできても、これは俺はするぞみたいな、なんかそのちょっと手なんか
そうですよ。一緒に女の子と釣りには行きたいです。まあ、やましょう。これあのね、あと浮気の定義みたいな話になっちゃうから。
そうですね、
どういう捉え方なのかと。
釣りはいいですよね、別に。
釣りはいいです、
はい、
うん、一緒に魚を釣るだけです
ね、お魚をね、
はい
はい、
さばくところまで行くとちょっとまずいかなと。さばいて一緒に
食べたら、
食べるとちょっと僕の中では
、ああ、ちょっと、うん、よくわからんすけどね。釣るだけでも浮気でしょ、なんかそれなら。まあ別に女の子の友達だっているわけですからね。
そうですね。
言っても。
うん。
うん。
まあしっかりやりますよ。大丈夫ですよ、僕は。
お願いします。はい、
頑張ります。さて、先週土曜日ですね、はい、ルースターでは世界一周イベントの、今回はオーストラリアナイトに
盛り上げ
させていただきました。オージービーフ、こちら大人気でして、
はい、
オージービーフのローストビーフですね、をお出ししまして、はいはいはい、あとタスマニア、これオーストラリアのタスマニア島ですね、うん、この、サーモンを仕入れまして、うん、そちらをコンフィにしてお出しするという、うん、ちょっとテラシいない中、
そうですね。
腕を震わせながらやったと。
なんか腕上がってますよね、テペさん。
絶対やっぱりなんか責任感が増した、その旦那としてじゃなくてですよ、
はい、
テラシが不在のことが最近ルースターやっぱり多いですから、あの味に近づけることは難しいですけども、うんうん、自分ができるちょっと創作料理っていうものをどんどん勉強してやっておりまして、その一つがやっぱりカレーですね、
うん、
カレーは先週だけでも、週替わりで 4種類、キーマカレーと、うん、キーマカレーも2種類ちょっとお出ししたんですけど、はい、あとエビのココナッツカレーと、
うんうん、
あと今お出ししているのが札幌風のスープカレーと、いうことで、これも大人気で、あと限定10食にはなりますけれども、
うんうんうん、
今日明日食べに来ていただければなという。
カレーフェアですね、本当に。
そうですね、
うん、
カレーウィークみたいな感じになってますからね、うんうんうん、ぜひぜひ、まだお試し、に試されたことない方はぜひお試しいただきたいというのと、週ごとに変わるので、楽しいです。スパイス、
うん、
とにかく効いてます、
うんうん、
はい、そんな、まあ、カレーですけれども、
カレー、
はいはい、さあ、チャーリー・ビンズは昨日ライブ、
はい、昨日、はい、春吉のインサというところで、
はい、
もうちょっと恒例になっているイベントではあるんですけど、はい、テレフィックハウスっていう、
テレフィックハウス、
はい、
テラスハウスをちょっともじってる、
もじってる感じの、
はい
はい、イベントなんですけど、
どうでした？
盛り上がりましたね。盛り上がりました。まあ、昨日僕らが鳥でやらせていただいたんですけど、はい、そうですね、なんか素敵ですね。まあ、出演者もイベントを盛り上げる気持ちがすごい あるから、やっぱ他のライブとか見て盛り上がってるし、はい、でまあ最後僕ら出てきて、はい、アンコールで2曲もやらせていただいて、
あそうですか、
新曲もやりまして、
タイトルは
サラリーダンス、
サラリーダンス、
去年からずっと言ってるんですけど、はいはいはい、言って出したこともあるんですけど、リアレンジをこう繰り返して繰り返して、まあ、やっとあこの形だったらいけるかなっていうものができたので、うん、ちょっとまあやってみたんですけど、はい、これはかなり盛り上がりましたね。はい、
それどういう歌詞というか、どういう思いを込めて作った曲な
の？もともとはですね、まあ、世の中に生きるサラリーマンのことについて書いてたんですけど、でもやっぱ俺サラリーマンじゃねえわって途中でちょっと、俺サラリーマンじゃねえから分かんねえわってやっぱ思って、まあ、いろんな人の話とか聞いて書いてた部分はあるんですけど、はい、なんか嘘っぽいなと思って、はい、途中で俺が歌っても嘘っぽいわと思ったんで、はい、サラリーって、まあ、お金賃金を稼ぐというか、はい、そういう意味じゃないですか、うん、なんでお金にまつわる歌にしようと思って、
う
ん、はい、まあ、そういうサラリーマンの人の気持ちも入ってるし、
はいはい、
僕みたいなフリーター、
うん、
フリーターという言葉なのに自由がない、
うん、
フリーターだったりとか、うん、まあ、そういう本当にお金にまつわることをちょっと書いて、詞も変えてですね、
はいはい、
リアレンジし直し、そして分かりやすく
、うん、
書きましたと。
なるほど。
これマジで、まあ、CD 多分入れると思うんですけど、そのうち作るんですけどね、うん、これはかなり多分チャーリー・ミズの曲の中でも、
はい、
OPI 並みに人気が出る可能性がある曲なんじゃないかなと。
盛り上がる感じの、
盛り上がりますね。 OPI リップサービス、
はい、
人気曲ございますが、多分この曲もおそらく皆さんが好きなんでないであろうかという。
なるほど。
乗りやすい、本当に。
これは次の主催ライブあたりは聴けるんですか？
あ、もうもちろん、多分クソ盛り上がります。
なるほど。
ダンスもします。
楽しみしてます、はい、あ、チャーリーが踊ると？
踊ります。
カズダンス的な？
カズダンス、いや結構ちゃんとちょっと振り付けつけて、まあ、昨日はまああれなんですけどね、簡単なやつで終わったんですけど、うん、ちょっと俺ダンスしようと思って、
ほうほう、
はい、
ブルーノマーズみたいな、
ブルーノマーズみたいなやつをちょっとい
いっすね、
やろうかなと思って今ちょっと練習中なので、
はい
はい、
楽しみにしてます。
お願いします。
はい、本日の1曲目お届けいたします。はい、先日お亡くなりになられました、
うん、
プリンスの、曲を最初、1曲目お送りしたいと思います。
リスペクトですね。
はい、プリンスでシナモンガール。はい、お送りいたしましたのはプリンスでシナモンガールでした。うん、
リスペクトでございますね。
かっこいいですね。
やっぱプリンスは偉大ですよ皆さん。なんかいまいちピンときてない人もいるかもしれないですけど、まあ、もしマイケル・ジャクソンさんが、マイケル・ジャクソンがもう言ったらポップスターで、
はい、
まあ、世の中に知れ渡ってる人のレジェンドだとしたらば、まあ、プリンスは、まあ、あんまり日本人の人はあんまり知ってる人、まあ、ヒット曲も売れた曲っていうのが本当に売れたっていうのがもうパープルレインっていう曲しかないんですけど、はい、まあ、本当にミュージシャン的な観点で見たらマイケル・ジャクソンと並ぶぐらい偉大だった人ですね。はい、もう、まあ、僕らも相当大好きで結構影響を受けてますし、はい、すごい最高なファンクをやってます。
うんうん、いやですね、なんかこう一般の方というとちょっと失礼に当たるかも分かりませんけど、うんうん、やっぱマイケル・ジャクソンがよりキャッチーで、うんうん、カラオケとか行っても歌えたりとか、そうですね、するイメージに対してプリンスはもうやっぱ本当複雑、音楽の中のもいろんな要素が入ってて、うんうん、すごいこうアートとして、
うんうん、
凄まじいものを立ち上げた人で。うんうん、でもまあこうやってお亡くなりになるということはすごくいたたまれないことではあるんですが、
そうですね、
なんか改めてこの音楽をこう死とともに振り返る、
うんうん、
そしてそれが残り続けるっていうのがやっぱ音楽のパワーではあるなっていうのを改めて実感できたアーティストでもありましたね。
うんうんうん、で彼の音楽はやっぱりそのもう CD 出し始めた頃から、うん、もうプリンスの CD とか音楽はもう20年30年先を行ってる音楽を作るっていう風にもう言われてるんで、うん、はい、なんで80年代に作った曲がもう2000年聴いてもやっぱり、うん、あ今この感じ流行ってねとか、あこの感じかっこよくないって言われるようなやっぱ部分だとかがあるんで、
はい
はい、もう今お亡くなりになられましたけど、これから多分アルバム出てくると思うんですよね、おそらく
未発表曲だったりとか、は
い、プリンスも本当に現在もう最近その亡くなる直前ぐらいまでずっと楽曲制作だったり、はい、もうずっと絶やすことなくずっと新しい音楽を作り続けてるんで、おそらくこれから出すアルバムが多分プリンス亡くなってからですけど爆発的なヒットをするんじゃないかなという予感がしております。はい、2030年の人たちも多分かっこいいと思うような音楽を多分
そうですね、
残してくれたと思いますんで、はい、楽しみにしておきましょう、
はい、そうですね、
はい
はい、それではちょっと話は変わりますけれども、うんうんうん、これちょっと恒例で今ルースター、の会の時にはさせていただいてましたけど、うんうん、ウイスキーをより知っていただこうということで、ほうほうほう、ウイスキー講座第2弾ですね、させていただきたいと思います。前回はですね、じゃあウイスキーってこう世界5大ウイスキーたるものがありますというちょっとクイズ形式で松竹に、はいはいはい、言ってもらったんだけど、あいつ全問正解で、
あ、すごいですね。
あの5大ウイスキーはジャパニーズ、
はい、
スコットランド、うん、アイルランド、うん、アメリカンなんで、うん、バーボン、うん、と、カナダ、カナディアンウイスキー、ね、で、まあその中に今回はちょっと絞ってスコットランドウイスキーのスコッチュにさらにフォーカスを当てたいと思います。
ルースターの得意なやつじゃないですか。
そうですね。でスコットランドも地区によってお酒の味だったりとか全然やっぱ違うんですよ、うんうん、日本も同じようにやっぱ、ね、東北から、ね、沖縄の方とかだったら全然お酒の作り方や気候とかも違うんで、うんうんうんうん、あの味も違うし、うんうん、言えば原材料もあの同じ焼酎でも芋と米と麦と、ただあとまあ青森みたいなものがあったりとかするんですけど、スコットランドもそういうまあ地区によって作り方だったりとか、原材料風土の違いで味が全然違うということで、一応大きく分けるとスコットランドはまずスペーサイドっていう、ここはもう蒸留所が密集した超レベルの高い地区と言われている地区ですね、スペーサイド。あと、ハイランド、
ハイランド、
言ったら、まあ、ハイというだけあってですね、北の方にある地区の総称ハイランドっていうんですけど、あと、ローランド、
ローランド
は逆の下の方ですね、なんで南寄りにある地区、はいはい、でローランドは昔ウイスキー作り盛んだったんですけど、今もうどんどん消えていって、大体今集中しているのがスペーサイドとハイランド、
ですよね。
あと、さらに言うと、アイラ島、これ島です。
来ましたね、
来ました。これがやっぱルースターでは一番人気のお酒、になるんですけども、うんうんうん、言ったらサイズは日本で言うと淡路島ぐらいのサイズしかないんですよね。
あ、そんなもんなんですか。
めちゃくちゃちっちゃな島でして、ただここのアイラ島のお酒は味がもう、ね、
うん、
ご存知の通り超個性的、はい、例えるなら、まあ、スモーキーって言った方がいいのかな、うんうん、でそれがじゃあ何故スモーキーなのかっていう話を今からちょっとしたいなと思います、うんうん、聞いてください聞いてくださいね。まあ、なぜじゃあスモーキーなのかと。
なじゃあ僕が質問していけばいいですか、
ね、そうですね、
感じがいいですかね。
その方がいいですね。
そうですね、うん、あのなんかデイタンっていうキーワードを、はい、聞いたんですけど、聞いたというか、
はい、
これどういったあれなんですか、そのなんか炭、はい、泥の炭。
そうです、あの漢字で書くと泥の炭って書くんですね、はい、でこのアイラ島って、このデータン泥状の炭が豊富に取れる地区なんですよ、はい、
うんうんうん、
で、まあ、ウイスキーを作る過程の中で、大麦麦芽がウイスキー、シングルモルト、はいはい、あのウイスキーだったら大麦麦芽が原材料になるんですけど、はい、それを最初水に浸して、うんうん、さらに乾燥させて、っていう作業がまずファーストステップであるんですけど、うんうん、その乾燥させるときにアイラ島はそのやっぱその土地で取れるデータンっていう要は炭ですね、
うんうん、
炭で乾燥させるので、
うんうん、
要は炭火焼きみたいなあの香りがついてしまう。
そうですね、はい、
それがあの独特なスモーキーさを、うんうん、味を作り出す要素になってると。
じゃああれですね、燻製って作るじゃないですか、はい、なんでも燻製できるじゃないですか。
できますね、
ソーセージにしてもなんでも、はい、じゃあウイスキーの燻製ってことですかね。
あ、まあそういえば一番シンプルかも。
あ、なるほど、うん、
なんで他の地区はまたそういうデータが豊富じゃなかったりとか、うんうんうんうん、全く使ってなくて他の乾燥のさせ方をしてるのでこういう香りがつかないんですけど、でまあなぜだか最初この竹鶴正隆さん、あの日本にウイスキーを持ってきた方ですね、はいはい、あの人もアイラ島のウイスキーにドハマりしたらしいです、
うんうんうんうん、
だけどあの味じゃ日本には通用しないってことで試行錯誤した結果、ね、バランスの取れたスペーサイドだったりの地区のお酒になったんですけど、
うんうん、
今 やっぱ日本でもアイラブームで、
うんうん、
もううちのスコッチの中でも断然アイラ島ですよね。
ですね、あれは一回その飲んだら、はい、忘れられない味じゃないですか。
です、ね、
もう差がはっきりついちゃうというか、はい、まあ、スペーサイドとかはどっちかというと品のある、
うん、
まあ、上品な、
はい、
なんかでも例えば目隠ししてこれどれか当ててってスペーサイドの割といい値段が同じぐらいのやつをスッとこう置かれたら、
はい、
いまいちわからなくないですか、スペーサイドって、
まあ差がつけにくいというか
つけづらいですよね、やっぱり。そういう意味で言うと印象にガツンってインパクトに残る味っていうのは、はい、やっぱりアイラなのかなっていうのは僕は、
ね、
はい、単純なもので思っちゃいますね。
特に男がハマる感じの、
男がハマりますね。臭いもうウイスキーですよ
飲んだことあります？
あります。
ないですか。レビューはなかなかね、ま
あ、みんな絶対初めて飲んだ人が言うのが、あのセイロガンの匂いがするっていう、うん、
はい、
セイロガンをののセイロガンを溶かしたアルコールのものを飲んでるっていうのが多分まあそのなんだろうな、世の中の人が想像しやすい、
はい、
多分感じなんじゃないかなって思いますよ ね、 すね。
まあ抵抗ありますよね、そう聞くとね。
でもやっぱりそうですね、音楽もお酒も人も癖があるとハマったら抜け出せないですからね。
それなのかな、
やっぱり。
うん、
うん、
そんな男になりたいですわ。
そうですね、そんな女性と出会いたいでしょ。
そうで、で嫁がおるわ。
ああそうですよね。
ピートの効いた男になる。
ピートの効いた男に、
はい
はい、
まあそういうことで、
そういうことですね、はい。
藤井チャーリーの好きな一番のアイラトウイスキーは何でしょう。う
ん
う
ん、アイラトウイスキーでもやっぱラフロイグですね。
ラフロイグですね、
やっぱり分かりやすいですけど、はい、もうやっぱ一番その、まあ、ピートって言葉って、
はい、
ピートって香りっていう意味なんですかね。
そうですね、まあ、スモーキー臭、
スモーキー臭が強いってことですよね、は
い、
やっぱ一番やっぱりそのアイラトのやつの中でピート効いてるのって僕の中ではラフロイグな気がしますね。やっぱり
なんか上手な伝え方をしてくれてると、こう粗みが少ないし、
うんうんうん、
でもその例えば年数10年の熟成の中でも、うんうんうん、直線的に来ずにちゃんと香りを広げてくれるっていうようなところでやっぱピートを強く感じたりするんです
よ。そうですね、なんで多分アイラトのウイスキーをパッてじゃあこれ飲んでって言われて、
はい、
一番最初にラフロイグを飲んだら多分ラフロイグ以外のやつがちょっと弱くないかなって感じてしまうような気がしませんか、
ね、はいはい、
だからなんかラフロイグって最初に飲んじゃダメなのかなって僕ちょっと思っちゃいました。
もうまっしぐらいになっちゃう、
ね、そうですね、はい、それしか頼まなくなるっていう。
そうですね、はい、はい、まあということでウイスキー講座でちょっとね、知識の足しになればなというふうに思ってますので、うんうんうんうん、ぜひね、ルスター来ていただければ僕なりの、解釈でいろいろとお伝えできる点もあると思いますので、今夜もお待ちしております。
はい、
はい、では次の曲お届けいたします。エルビス・コステルでスマイル。 Life is going on, Life is going on, Life is going on, Life is going on,Life is going on, life is going on, life is going on.はい、お送りいたしましたのはエルビス・コステルでスマイルでございました。それでは、イベントの、情報でございます。はい、ルースターが実はですね5月の14日に、
うん、
13周年を迎えます。
すげえ
長いですね。
長いですよ。
はい、まあ、それに伴いましての、うんうん、イベント2種類はい、ご用意しております。
うん、
まずですね5月の9日月曜日から12日の木曜日まで、
うんうん、
こちらオールドリンク半額でございます。
うん、
めちゃくちゃ安いので先ほど言ったような、うんうんうん、スコッチも全部ハーフプライスで飲めますので、
これは来ないと損ですね。
激アツだと思います。
激アツです、
ね。はい、さらにですね5月の14日土曜日、本ちゃんです。この時は、ルースター、場所はルースターですね。でまたイベントという形で、うんうんうん、チャーリービンズを、ゲストに迎えましてですね、
はい、やらせていただきます。はい、
ということで、
うんうん、
チャリービンズからは本日
チャリービンズからはですね一応5月の20日、
はい、
こちらビートステーションでですね、
はい、
役員ビートステーションでビーステ再開イベントっていう、はい、銘打ってスリーマン
を
いたします。はい、ポルカドットスティングレイっていうバンドとチャリービンズ、そして、10.8 度の世界線という、
はい
はい、その3バンドでスリーマンしますので、はい、たっぷりやりますんで、
はい、
皆さんこちらもチェックしてくださいと。
よろしくお願いします。はい、はい、では本日もお届けいたしましたルースタープレゼンツチャーリービンズのウェイクアップピーポー、来週はチャーリービンズの会ということで、
はい、
お楽しみください。では本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
the breeze 戦争すらもテレビの中の仮想目のファンタジー誰かのためになんて言葉は嘘になりそうどうしたい何のため誰のための世界誰だって人に生まれた時に誰かの愛を感じこの身はあるのにどこか寂しい風が言葉